はい、いつも私たちの、活動のためにお祈りと尊い、ご支援を感謝をいたします。台湾宣教師の伊藤はじめと申します。今日はこのようにしてですね、柏原教会において報告の機会をいただけましたことを感謝をいたします。では初めにですね、私たちの台湾での、活動の様子やまた教会の様子などをですね、5分程度の、動画の方にまとめてまいりましたので、そちらの方を見ていただきまして、映像でですね、台湾の様子などをですね、知っていただければと思います。よろしくお願いします。はい。で、私たちは2018年にですね、台湾に使わされてから、今年の夏まで、7年間ですね、台湾の真ん中あたりにあるこの台中市というところで活動を行ってきました。で、今見ていただいた動画はですね、その台中市での教会での様子になります。で、現在は、北にあります台北市というですね、台湾で一番大きい都市ですけれども、そちらの方に、生活の場所を移しております。で、私たちは来年の4月からですね、台北市にあります台湾キリスト長老教会という、一つの団体の中にある国際日語教会という日本語で礼拝をする教会の方で奉仕を始めることになっております。次お願いします。はい、私たちがですね、今回新しい働きを始めていくにあたって、大きく3つのビジョンが与えられました。1つ目のことととしましては、日本語もしくはこの日本の文化を用いた形での宣教ということです。で、台中で奉仕をしていた時にも、日本語教室やまたその日本の文化を用いた活動ですね、たこ焼きなんか日本料理を作ったりですね、あとまた日本語を勉強しておられるその台湾の方との交流を通して宣教してきましたけれども、日本語教会の方に移ってからもそのことを続けていくことができますし、またよりこう発展させていくことができるのではないかと思いました。そして2つ目のこととしましては、人とのこのつながりを生かした宣教ということです。で、日本語教会ですけれども、こう日本の方だけがこう集まって礼拝をしているわけではなくて、現在集まっている方の大体8割ぐらいがですね、この台湾の方になっています。で、いろんなこの背景を持った方々がおられますけれども、以前この日本に住んでいたことのある台湾の方ですとか、また日本語を勉強しておられる台湾の方々、またこうすでにもう90歳以上になっていますけれども、日本統治時代にこう日本語で教育を受けてこられた台湾の方々もおられます。また国際結婚をされた方ですとか、また駐在員で、日本からこう来ておられる日本人の方々もおられます。そういういろんな背景を持った方々がおられますけれども、そういう方々とのつながりを生かし、またつながりをこう広げていきながらですね、そういった方々の必要に応え、また地域の必要に応えて宣教していければと思っています。そして3つ目のこととしましては、また日本の教会への協力ということです。日本から台湾に来ておられるですね、日本人の方がイエス様を信じて、そしてまた日本に帰国されて後もですね、教会生活を続けていければと願っています。また台湾の方の中にもですね、この日本への宣教に対して思いを持っておられる方々もおられます。そういった方々をこうサポートしたり、また日本語を教えたり、日本の教会の様子をですね、教えたりしながら、また助けていければと思っております。はい、私たちの働きのためにですね、お祈りくださればと思います。一つ目のことは、今お話ししました、来年度からの日語教会での働きに、ためにお祈りください。先ほどの台中での教会の時にはですね、台湾人の主管者の先生がおられまして、で、私は協力宣教師という形で奉仕していましたけれども、来年度からは私が牧師としての働きをすることになりますので、そのことのためにもお祈りいただければと思います。また2つ目のこととしましては、台湾がですね、荒れる危険から守られていきますようにお祈りください。今年のですね、9月の下旬になりますけれども、台風によるですね、水害の被害によって、特に台湾の東部のカレンという地域においてですね、特に大きな水害の被害がありました。またその東部の方はですね、特にこう地震の多い地域でもありますので、 そういった自然災害からもですね、守られていくようにお祈りいただければと思います。また、すでに報道などでもされていますけれども、この国際情勢の中におけるこの台湾の立場というものも非常にこう、簡単ではないものがありますので、そういった中においてですね、台湾という場所が守られていくようにですね、またこの東アジア全体の平和が守られていくようにお祈りいただければと思います。また私たち家族のですね、台湾での生活のために続けてお祈りくださればと思います。はい。今日はですね、初めてこの橿原教会でお話をさせていただきますので、なぜ私がじゃあ台湾での働きにこう導かれたのかというところから簡単にお話しさせていただければと思います。で、私は20代前半の時、大学を卒業した後、地元の長野県の製造業の職場の方で仕事をしておりました。で、当時職場の方に外国からこう働きに来ておられる方々がおられました。で、彼らとは当時、年も近かったですし、ご親しくしておりました。けれども、その当時の私というのは、慣れない日本の国で生活をする彼らの大変さや、また仕事の面でも言葉が不十分な中でやらなくてはならない彼らの苦労というものを考えることがありませんでした。まあ、よく、買い物に行きたいんだけど車がないからこう乗っけてってくれないかとかですね、そういうふうに言われた時にも、心の中ではちょっと面倒くさいなと思ってですね、何か理由をつけて断ったりしておりました。また仕事の面でも、彼らが自分の思ったように仕事をしてくれないことに不満を持って、そして彼らの同僚とですね、裏で彼らに対する不満を言ったりしていたこともありました。で、そんな中で職場で起こった一つのトラブルを通して、こう自分自身の中に彼らに対しての偏見ですとか、また傲慢な思いというものがあったということを示されました。自分のこの人間的な未熟さや信仰的な不十分さのゆえに、彼に対してですね、神様を明かししていくような人間と慣れていなかった、彼らの本当の友と慣れていなかったということを思いました。そして、自分の間違っていたところを彼らに謝り、そして彼らの生活の必要を手伝ったり、また彼らの日本語を教えたり、また聖書の話をしたりするようになりました。で、そんな中で今度は自分自身がですね、海外の方に出て行って、そしてその国の方々と友となって、そして神様のことを証ししていきたいという思いになりました。その後、私は神学校に行って、牧師になったわけですけれども、そういう海外に対する思いを持ち続けておりました。で、そんな中で以前台湾に奉仕を宣教に行っておられた宣教師の先生方が、私に台湾のことを紹介してくださったりですね、また私自身が台湾に行ったり、また日本におられる台湾の方と交流をしたりする中で、台湾に対する理解を深めることができました。台湾という国は昔からいろんな国によって統治されてきた歴史があり、そして今も国際的な孤立という状況からいろんなこう社会問題が出てきているということ、少子高齢化や、また高い離婚率、また学歴に偏った社会とかですね、そういった問題が出てきているという話もお聞きいたしました。また実際に台湾の方と会ってみるとですね、とてもこう友好的で、日本人のことをこう友のように思ってくれていることも思いました。で、そんな中で自分自身が台湾の方の友となって、そしてその中で神様のことを証ししていきたいという思いになりました。次お願いします。今日はですね、先ほどお読みいただきましたルカの福音書の10章の良いサマリア人への話の中から、本当の友となるということを、私自身がですね、この台湾での働きの中で教えられてきたことを皆様と分かち合いながらですね、お話しさせていただければと思います。私自身もですね、本当にこう台湾の方の友となりたいと思って台湾にいたわけですけれども、今どれだけ友となれているのかなということを思いながらやってきています。で、この話はですね、一つのある立法の専門家の質問から始まっています。それは、私たちの隣人とは まあ、私たちの友とは誰ですかという質問ですね。まあ、私たちもこの自分の友と言えるような人は誰なんだろうかとか、自分には友と言える人が何人いるんだろうか、まあ、そんなふうに思うこともあるかもしれません。で、その質問に対してイエス様はこのサマリア人への話をしました。ある人がエルサレムからエリコに向かう旅の途中で強盗に襲われて、そして傷つき倒れてしまうわけですね。で、そこを祭司とレビ人は通り過ぎていくわけですけれども、サマリア人は彼を見るとすぐに助け、そして傷を癒し、ロバに乗せ宿屋に連れて行って十分な宿代を払ってあげるという話です。で、その後でイエス様は言っています。この3人の中で誰が追いはぎに強盗に襲われた人の友になったと思うか、隣人になったと思うかと言っております。で、本来この律法の専門家は私たちの友とは隣人とは誰ですかと聞いておりました。まあ、それに対してイエス様は友となった人、隣人になった人の話をしました。それは友というのはですね、私たちが探すものではなくて私たちがなるものであるということですね。じゃあ次お願いします。私たちのこの世の中においてはどういう人が友なのかとか、友達が何人いるのか、どれくらいいるのか、そういうことが人としての一つのステータスのようにされることもあるかもしれません。けれどもイエス様が問題にしていること、それはこのサマリア人がユダヤ人とサマリア人というですね、本来のわだかまりを乗り越えて友となったように、私たちが今周りにおられる方々に対して友となろうというですね、そういう思いで向き合っているのかどうかということではないだろうかと思います。私にはですね、小学校5年生になるこの双子の息子がいるわけですけれども、まあ、双子でもですね、周りに双子がいるとかいう方は分かるかもしれませんけれども、性格はですね、こう全然違っているわけなんですね。で、私たちは最近台北の方に引っ越しをしまして、で、子どもたちも、まあ、新しい学校に通っているわけなんですけれども、まあ、息子のうち一人の息子はですね、とにかくこう自分のやりたいことを好きなようにやるというような性格でありまして、で、学校に行ってですね、行き始めて1週間ぐらいするとですね、もう新しい友達ができてくるわけなんですね。けれどももう一人の方は新しい学校に行って1週間経ってもですね、まだ友達がですね、できていないというわけなんですね。非常にこう彼はこう慎重な性格なんですね。で、なんでじゃあできていないのかと聞きますとですね、まずクラスの一人一人をこう誰がいい人で誰が悪い人なのかを、ね、こうよく見ているってね、で、よく見てから、まあ、その上でね、こう自分が友達になろうかどうかをですね、決めるっていうわけなんですね。私たちはですね、今私たちの周りにおられる方々、まあ、この人はね、自分が友となるべき人なのか、まあ、そうではないのか、ね、自分が愛すべき人なのか、まあ、そうやってこう分け隔てをするような思いを持って見ていくのか、それとも友となろうという思いで見ていくのか、まあ、そのことがですね、今私たちが聖書から問われていることではないだろうかと思います。私が奉仕をさせていただいていた台中の教会ではですね、この人との関係を、人とのつながりを大切にした宣教を行ってきました。まあ、礼拝の人数はですね、大体70人から80人ぐらいなんですけれども、まあ、その中にですね、学生から大人までですね、全部で8つのこのスモールグループがあります。そして毎年春と秋に8回ずつですね、8週間にわたって各スモールグループごとにですね、まだ教会に来られたことのない家族や友人の方々をこうお招きしての集会を行ってきました。まあ、美味しいお茶菓子を用意しまして、そしてその中でですね、簡単なメッセージをしたり、また証しをしたり、ゲームをしたり、賛美をしたりというような活動を行っていました。また8週間のうち2回ぐらいですね、みんなで外に遊びに行ったり、外に食事に行ったりというような活動をしてきました。まあ、中国語では新婦シャオズと言いますけれども、まあ、日本語で ハピネスグループとですね訳されているのを見たことがありますけれども、まあ、そういうですね、伝道活動を今台湾のですねいろんな教会で、行っています。でその中でメンバーそれぞれがですね家族や友人のために祈ってそして、導いてこられるわけですけれども、まあ、私もですね台湾に来たばかりの時はね本当に外国から来たものですから台湾人の友達や知り合いというのは一人もいなかったわけですけれども、まあ、けれども私が中国語を勉強する中で大きな壁に当たった時にこうできるだけたくさんこう言葉をですね使っていかないと会話をしていかないとなかなか上達しないということ で日本語をね勉強しておられる台湾の方と一緒にこう会って練習をするようになりました。まあ、私が相手の方にですね日本語を教えてそして相手の方が私にこう中国語を教えてくれるというような練習をしておりました。でそういうことをしているうちに教会とはこう関係のない台湾の方々とたくさん知り合うことができるようになりました。また先ほどの日本語教室やまた韓国語教室を通して知り合った方々出会った方々そういった方々がですね教会のスモールグループの活動の方に参加してくださったりまた礼拝の方にも参加してくださるようになりました。でそういった経験を通して私自身がですね宣教ということはですね私たちが今周りにおられる方々の友となっていくことだそのことをですね私自身が教えられました。まあそれは時に時間がかかるということもあるかもしれません。私たちの活動の中でも来られた方がですねすぐにこうイエス様を信じてくださるという方もあれば毎回参加はしてくれるけれどもなかなかイエス様を信じるまでにはならないという方々もおられます。けれども私たちはですねこのサマリア人のようにまず私たちの周りの方々の友となっていくことそのことから私たちの宣教は始まっていくことだということを教えられました。このですね一つの、私たちの働きの中でですね一つの大切なポイントがありますけれども、まあ、それは来られた方々がですね聖書の福音を頭で理解していただくということももちろん大切なことですけれども来られた方々が私たちのこの交わりを通してですねその交わりの中で神様の愛を心で感じ取っていただくことができればと願っています。この、ある台湾のですね牧師先生が言われておりましたけれども宣教するということはですね神は愛ですと人に伝えることではなくて私たちが神様の愛を持って私たちの今周りにおられる方々を愛していくことだとそういうふうにおっしゃっておりました。まあ、ではですねどうしたら私たちは私たちの周りの方々のこの本当の友となっていくことができるのか、まあ、そのことをですね今日は3つのポイントを挙げまして簡単にお話しさせていただきたいと思います。まず一つ目のこととしましては、私たちがですね、まずイエス・キリストを信じるということですね。私たちがまずイエス様を信じていくということです。私たちは誰かと、距離を、関係をですね、作ろうとしてもですね、相手の方がですね、思ったような反応がなかったり、時にですね、冷たい反応を取られたりしてしまうとですね、がっかりしてしまうこともあるかもしれません。またすでに親しい家族や友人の方であっても、こう時にお互いが理解し合えなかったりですね関係がこう冷え込んでしまうというようなこともあるかもしれません。まあ、そんな時ですねこう孤独や寂しさを感じることもあるかもしれません。けれどもですね私たちには決して私たちを裏切ることのないそして私たちをですねいつでも誰よりも深く理解して慰め励ましてくださるこの一番の最高の友であるですねイエス様という友がすでにですね私たちにはですねおられるわけですね。今日の、聖書の中でこの倒れている人を助けたサマリア人、それはですねまさにこのイエス様の姿を表しているというふうに言われております。まあ、私たちは時に周りの人との関係の中で傷を受けたり疲れて何もできなくなったりしてしまうこともあるかもしれません。誰かを受け入れることや許すことの難しさを覚えることもあるかもしれません。けれどもイエス様は そんな私たちの傷を癒し、そして立ち上がらせることのできるお方です。そしてイエス様は、私たちが自分ではどうにもならない罪をご自分の身によって、そして十字架にかかってくださいました。それはですね、私たちが何かイエス様の友としてふさわしいような人間であったから、そしてくださったということではありません。私たちは自分勝手な道を生きていた私たちに対して、イエス様はご自分の一方的な愛を表してくださって、そして十字架にまでかかってくださいました。私たちは誰かを愛するようにですね、言われたからといって簡単にはできるものではないかもしれません。けれども私たちがまずイエス様を信じて、そしてそのイエス様の、そのイエス様の愛を受け止めていくとき、自分自身の命が、自分の存在がイエス様の命をも犠牲にされるほどに愛し尊ばれている、そのことを信じて受け止めていくときですね、私たちは自分を愛し、そして周りの方を愛していくということができるようになっていくのではないかと思います。本当にですね、あ、まだそこ行かないですね、すいません、はい、一つ前ですね、ですか、はい、あ、一つ前、あ、すいません、イエス様こそがですね、私たちにとっての最高の友であるということですね。このそしてイエス様がですね、私たちの友であるならば、私たちの生活の中ではですね、いろんなこう複雑な問題や、自分ではどうしていいかわからないこと、また、難しい問題やですね、困難に当たることもあるかもしれませんけれども、イエス様がですね、すでに私たちの友であるならば、それはすでにですね、私たちはもう天国にいるようなものではないだろうかと思うんですね。まだ 私たちがまだ日本にいたときですね、上の今中3になる娘が幼稚園に行っていた時ですけれども、まあ、当時ですね、この幼稚園に娘ととても仲のいい友達がおりまして、で毎日ですね、バスで帰ってくるんですけれども、娘とですね、2人でこう手をつないでね、仲良さそうにバスから降りてくるわけですね。そしてバスの中ですでに帰ったらね、一緒に遊ぶ約束をしておりまして、でこのそのままですね、2人で手をつないでその子の家まで遊びに行こうとするわけなんですですね。まあ、その子の家にはまだついていないわけですけれども、まあ、2人の間ではですね、すでにもう楽しい時間は始まっているわけです。まあ、私たちがですね、このイエス様とこの地上においてイエス様と共に歩んでいくということも、そういうことではないだろうかと思うんですね。はい、次お願いします。そして私たちがこのイエス様を友とするときですね、このイエス様の心が分かるようになっていくのではないだろうかと思います。私たちの周りにおられる方々や、周りで起こってくる出来事をですね、イエス様と同じ心で見ていくことができるようになるのではないでしょうか。そして誰かがイエス様のところに導かれていくということがですね、本当に大きな私たちの喜びとなっていくのではないだろうかと思います。この先ほどの台中の教会におられた時ですね、そのスモールグループの伝道活動の中で、その中でイエス様を信じて受け入れた方がですね、次のこの活動の機会になると、その方が今度はですね、友達や知り合いのことを方を誘ってこられて、そして今度はその方がイエス様を信じるようになるということがですね、何度もありました。また学生課の中でも本当にですね、この洗礼を受けて間もないメンバーもいるわけですけれども、みんながですね、その友達のために祈って、そしてですね、学校の友達をですね、みんなが連れてこられて、そしてこの集会がですね、たくさんの人でいっぱいになったということがありました。でそういうことを見ていくときですね、たとえ今日イエス様を信じたという人であったとしても、もう何十年信仰生活をされているという方であったとしても、子供であってもですね、年を重ねてからイエス様を信じたことであったとしても、私たちが本当にこうイエス様を友として、イエス様を友として歩んでいく喜びに生かされるのであれば、このイエス様という友をですね、周りの方にも紹介してあげたい、そういう思いが与えられて、そしてイエス様をですね、証ししていく、そういう力がですね、与えられていくのではないかということをですね、本当に私自身が強く感じました。 あ、じゃあ次お願いします。そして、私たちがこの友となっていくために覚えたい2つ目のことですけれども、それは私たちがイエス様につながっていくということですね。はい、じゃあヨハネの福音書のですね15章の5節の御言葉ですけれども、じゃあ皆さんと一緒にですね前の方に出ておりますので読んでみたいと思います。私はブドウの木、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人にとどまっているなら、その人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないのです。はい、まあ、私たちはですねイエス様を信じた後もですね時にこう心に平安を失ったりですねこう怒りを覚えたりしてしまうようなこともあるかもしれません。まあ、私たちがですね台湾に来て間もない頃ですけれども、まだ下のですね双子の息子たちが幼稚園に行っていた時ですね、まあ、当時家からですねバイクに乗ってね5分ぐらいのところに幼稚園がありまして、で台湾の方はですね、毎日こう子供をねバイクに乗せてね幼稚園に連れていくわけなんですね。まあ、バイクといってもこう、まあ、原付きのような、ね、形をしたバイクなんですけど、まあ、私もですね当時バイクに息子2人を乗せて毎日幼稚園に送り迎えをしていたわけですけれど、まあ、ある時ですね私が息子2人をですね迎えに行ったところですね幼稚園の門の前でですね息子たちがこう喧嘩を始めるわけなんですね。まあ、それは当時ですね1人を、まあ、私のバイクの前に座らせて、そしてもう1人をこう後ろにね座らせていたわけなんですけれども、まあ、2人ともですねこう前に座りたがるんですね。まあ、そこでまあこの喧嘩が始まりまして、で私がですねそこでどんなにこう言い聞かせてもですね言うことを聞かないわけなんですね。でそうこうしているうちにですね周りのこう迎えに来たねお父さんお母さんたちもねこう何があったのかと私たちの方をですねこう見るわけなんですね。まあ、そうするとね私の心もねだんだんとこうねイライラしてねこう平安を失ってくるわけなんですけれども、まあそうこうしているうちにまあ園長先生がですね何事かとやってまいりまして、でその園長先生がなんとかねこの2人を言い聞かせまして、でその日はなんとか私も息子2人をですね家に連れて帰ることができたわけなんですけれども、次の日ですね私が幼稚園に行きましたらまた園長先生が私のところにやってまいりまして、で紙をですね1枚渡してくださったんですね。まあ、それがこれなんですけれども、まあ1ヶ月分ね7月のつい、まあ、うちの息子はシオンとルイって言うんですね。シオンとルイって言うんですけど、4月の1日が、ね、まあ、シオンと2日がルイとか、ね、こう1日おきです、ね、こう名前が書いてあるんですね。ですから1日はシオンが前に座る、ね、2日はこうルイが前に座る、こう1ヶ月分ですね、まあ、台湾の方なんですけれども日本語で、ね、わざわざ書いてくださっているわけなんですね。まあ、それ以来ですねバイクに乗ろうとするとき息子たちが喧嘩を始めますと、まあ、この紙を見せてね言い聞かせておったわけですけれども、まあ、本当にですね台湾の方の愛のある忍耐を持ったね知恵のある行動に私もですね何度も助けられてきたわけですけれども、まあ、私たちの心というのはですね神様の愛を持ち運ぶそういう器のようなものであると言われておりますね。もし私たちが心の中に不満や怒りをですねずっとこう持っておったのであればですねそこに神様の愛を持ち運ぶスペースは残されていないかもしれません。だからこそ私たちはいつでもイエス様に結びつきながらですね喜びと平安をいただいていくものでありたいと思うんですね。そしてまたこのイエス様につながるということ、それはまた私たちのですねイエスキリストの体であるこの教会につながっていくということでもあるのではないかと思いました。まあ、台中の教会で奉仕をしていたときですね、私は学生課のスモールグループともう一つ日曜日に仕事の都合で礼拝に来ることの難しい壮年の方々のグループに参加をしておりました。で、その中にシェフをしている一人の兄弟がおりました。まあ、彼はですね洗礼を受けたばかりなんですけれども、まあ、シェフをしていますからお昼の時間とですね夜の時間は とても忙しくてですね、仕事に行かなくてはいけなかったわけなんですけれども、当時ですね、私たちのスモールグループが土曜日の午後の時間にその伝道の活動を行っていたわけなんですけれども、まあ、彼はですね、お昼の仕事が終わるとすぐにですね、教会に来て私たちのお手伝いをしてくださって、そしてまた、それが終わるとですね、またすぐ仕事に行くというようなことをしてくださっておりました。まあ、彼はですね、洗礼を受けた後もそういうですね、職場でのいろんな問題があったり、時にこう店長とですね、なんか衝突をしたりというようなこともあるらしいんですけれども、そんなこともですね、私たちの分かち合いの中で共に分かち合い、彼はですね、自分の失敗もそうやってですね、認めて分かち合いながら、でみんなと一緒に祈り合いながらですね、職場の中においても本当にこうイエス様をですね、周りの方に証ししていきたいという思いを持ってやっていました。前からですね、彼のことを知っている家族の方は本当にですね、彼がイエス様を信じてから変えられたというお話をされておりました。また学生課の中でもメンバーそれぞれにですね、本当にこの家庭の問題や学校の問題、友達との関係とかですね、いろんな問題がるんですけれども、まあ、そういうこともですね、本当にみんなと分かち合い祈り合いながらですね、教会が彼らにとっての良い居場所となっているなということを思いました。じゃあ次お願いします。じゃあヨハネの第一の手紙の4章の12節の後半の御言葉ですね、じゃあ、前に出ておりますので皆さんと一緒に読んでみたいと思います。私たちが互いに愛し合うなら、神は私たちのうちにとどまり、神の愛が私たちのうちに全うされるのです。はい、じゃあ次お願いします。私たちはですね、本当にこのイエス・キリストの体である教会にですね、つながっていくとき、その中で神様の愛をですね、続けて学んでいくことができる、そして人を愛する、周りの人をですね、愛していくということを、その中でですね、私たちは学んでいくことができるのではないでしょうか。そして私たちは本当にですね、私たちの周りの方々に対して言葉や、私たちの言葉や行いを通してですね、神様の恵みを分かち合っていくということができるようになっていくのではないかと思います。次お願いします。はい、そして今日覚えたい、私たちが周りの方々の友となるためにですね、3つ目のことですけれども、それはイエス・キリストの姿に習っていくということですね。はい、じゃあ次お願いします。じゃあルカの福音書の10章の37節の御言葉をですね、じゃあもう一度皆さんと一緒に読んでみたいと思います。彼は言った、その人に憐れみ深い行いをした人です。あなたも言って同じようにしなさい。まあ、イエス様はですね、ここであなたも言って同じようにしなさいと言われております。まあ、もう台湾で20年以上働きをされている日本人の牧師先生がおっしゃっていましたけれども、まあ、台湾の方というのはですね、まあ、宗教に対してこうウェルカムだと、どんな宗教でもこう持っておけばいいと思っておられると、だからですね、教会でも誘われたらとりあえず行ってみると。けれども日本の方というのは、自分とは違った宗教の方とは初めから少し距離を置くようなところがあるとおっしゃっておりました。けれども私たちは、たとえどのような国や地域に置かれていたとしても、またどのような環境やどのような方々の中にあったとしても、私たちはやはりそこで出ていってですね、周りの方々の友となっていく、そのことがですね、求められているのではないかと思います。そして私たちがこの友となっていくための一番のお手本、それはまさにですね、イエス様であるということですね。今日のこの例えの中で、このサマリア人は倒れた人の傷口を手当てをし、そしてロバに乗せ宿題に連れて行って介護し、さらに翌日十分宿代を払った後、さらにまだ足りないようだったらですね、自分が帰りがけに払っていくことまで約束をされました。それはこのサマリア人がこの倒れた人の必要に応えたという以上に、彼の必要としているところ、それ以上を与えられたということではなかっただろうかと思いました。そしてそれはまさにですね、私たちのためにご自分の持てるすべてを、命をも与えてくださった、 そのイエス様の姿につながっていくものがあるのではないかと思いました。まあ、台湾の教会ではですね、よくやりすぎてこそ人を本当に感動させることができると言われています。もし私たちがですね、誰かの必要に応えようとするとき、その人の必要が 100% であるのに 100% 必要としているところに対して 60% だけ応えたとしたらどうでしょうか。もしそうであったとしたらですね、その人の必要に十分応えたとは言いませんし、私たちのしたことも意味のないものになってしまうかもしれません。では 100% 必要としているところに 100% 応えることができたとしたらどうでしょうか。もしそうであったら、その人の必要に応えてはいますけれども、まだその人の中に感動を残すというところまでにはなっていないのかもしれません。私たちが 100% 必要としている方に 120% 応えていくことができたとしたら、その人の必要を満たした上で、その人の中にも感動を残していくということができるようになっていくのではないでしょうか。それは本当に簡単なことではないかもしれませんけれども、私もですね、その台中の教会で奉仕をさせていただく中で、いろいろと活動が多かったりですね、奉仕が多かったりして、みんなバタバタしているようなところもありましたけれども、その中でもですね、みんなが本当に心を合わせて神様を証ししていくために一生懸命やっていく姿に、私自身もですね、一緒に奉仕をしていて深く感動を覚えました。そしてまたそれはですね、私たちがこの友のためにですね、祈っていくということでもあるのではないかと思いました。台中の教会ではですね、毎週こう礼拝が始まる30分前にですね、みんなで集まってこうお祈りをしていたわけですけれども、それがですね、このスモールグループの伝道活動の期間になると1時間前にですね、みんなで集まってお祈りをしておりました。またその期間にはですね、週の間にも各グループごとにですね、オンラインで集まって30分間、まだ教会に来られたことのない家族や友人の方々のためにお祈りをしておりました。また活動当日もですね、こう1時間前にですね、みんなで集まって、そして30分間お祈りをしてからですね、準備をして始めておりました。まあ、私もですね、本当にこう一緒に奉仕をしておりまして、よく祈る人たちだなということをですね、私も牧師でありながらですね、よく祈るなということを本当に感心してですね、思ってやっておりました。まあ、イエス様はですね、言ってあなたも同じようにしなさいとおっしゃっておりますけれども、私たちにはですね、今私たちの一番の友であるイエス様がですね、今も私たちと共にいてくださる、私たちを決して裏切ることなく捨てることなく共にいてくださっている、そのことを覚えながらですね、このイエス様にいつでもつながりながら、そしてこのイエス様の姿にですね、習って歩んでいくものでありたいと思います。そして私たちは出ていって、周りの方々のですね、そして私たちが出会っていく方々の友となって、そしてこの友の輪をですね、広げていきながら、その中でですね、本当に神様の恵みと救いの喜びをですね、周りの方々と分かち合っていくことができればですね、それは本当にですね、幸いなことではないだろうかと思います。はい、それでは最後にですね、一言お祈りをさせていただきます。天の父なる神様、私たちは時に周りの方々との関係の中において傷を受けたり疲れを感じたりすることもあるかもしれませんけれども、イエス様が今私たちの最高の友として、いつでも私たちのそばにいてくださることを覚えて感謝をいたします。私たちはいつでもこのイエス様に結びつきながら、イエス様の姿に倣って歩んでいくものとならせてください。私たちは今出ていって、私たちの周りにいる方々の友となろうという、そういう思いにおいて友となっていくものとならせてください。そしてその中であなたの恵みを分かち合っていくことができますように助け導いてください。どうかこの柏原教会の地域における宣教の働きのうちにも続けてあなたの豊かな祝福がありますように、また私たちの家族や友人の方々の中にまだイエス様を知らない方々がおられますでしょうか。どうかその方々との関係の中においても、イエス様が間に立ってくださいまして豊かに祝福してくださいますように、どうか私たちをそのような中にあっても友として使わせてくださいますように、助け導いてくださいますようにお願いをいたします。 感謝してイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。